2006年チョイズレアンテナ、2009年なんとか実験室、2011年粕谷浩二のゲスト中澤雅人も、2012年粕谷浩二のゲスト中澤雅人もバージョン平井、プロジェクトワンサイズ立ち上げからの7年間、粕谷浩二、中澤雅人も平井雅之の成長記録を残しました。プロジェクトワンサイズポッドキャストアーカイブス、今も聞こえるあの日の僕らの笑い声。
粕谷浩二です。
平井雅之です。
最近僕はね、反省週間に入ってるんだよね。
え、どういうこと？
も
う
反省しようって思って。
え、何に？
あのすごい大きな括りでしか話せないから、すごく抽象的な話になりますけど、あのね、最近この緊張感がないよ自分っていうのをと思った時があってね。で、まあ本当それは反省しなきゃな、もうちょっとちゃんと緊張感は持つとこには持っとかなきゃなって思って、でもなんかこうこれまでのことをちょっと思い返すと、まあ、僕ピリつくのが好きじゃないわけですよ、基本的に、その僕という人間として、でピリピリするのが好きじゃないから、まあ、なるべくならこうピリつかないで何事も進めていきたい、
七味とかかけないタイプね。
そう、山椒とかじゃなく、蒲焼きとかだったら、その
蒲焼きには山椒
必要だな、旨味甘みとかでいいんじゃない、池がそれでね、
その
空気感的にピリつかないのが好きだからっていうのは知ってたし、そこは別にそれ自体は否定しないんだけど、なんかこの、まあ、自分がピリつかないでいられる場所人とかに結構甘えていくと、出すべきところでピリさに負けちゃうのかなって思って。
え、どういうことピリさ
で、まあその緊張感が持たないとあかんなって思ったその反省のきっかけになったところで思い返すと、なぜそこに今張ってしたかっていうのは、具体的なのはね、まあ、具体的なことを言うと本当にただのなんかすごい反省会になっちゃうから
そう
なんですけど、まあイメージ上ね、イメージ上で、例えば営業マンだとしますよ、営業マンだとする、で、まあ割と営業するわけですよ、で
これ買ってくださいよ、これ買ってくださいよ、
真面目な話だから、
あ、ごめん、
茶化すんじゃないよ、
はい、
それで
ピリついたピリついたよ、怖いよ、
それで、50億の商談だ、ってなったら、いやそうだよ、真面目な話してんだよてめえこの野郎、
あ、ごめんよごめんよ、ピリついたよ、
で、30億の商談だとして、
20億どこ行った、
お前が仕掛けてくるからこっちから仕掛けたらふにゃふにゃするんじゃねえ、てめえこの野郎、
あ、またピリついたよ、
トーク番組やるならちゃんとやれよこの野郎、それでね、まずでかい商談がある、で、
あやふやになった、
それに関して、それはもう緊張感ありますよ、でそれに向けて、まあ、分かんないけど、何百万何千万とかをかけて準備して、でそのでかい商談を取る、いざ本番みたいな時に一番グッと緊張感が高まって、外したらえらいこっちゃってなりながらやるわけじゃん。
おお、
でも最近、ここ僕のこれまでのなんとなくの感じで言うと、なんて言うんだろうな、その怖えから、もう、これを逃したら大損害とか、怖えから、そうなりにくいような、まあ、安牌というかね、だからまあまあまあその今営業マンの例え出したけど、例えばで言うと もう自社製品がすでに出来上がっててどこに売ってくるかで、まあ一軒一軒行って、
うん、
まあ取れなくてもじゃあ次頑張ろう次頑張ろうっていうようなことって、まあ頑張るけどピリつかないよ、ダメでも、うん、まあ次頑張ろうになるから、うん、だけどあとそのそういう感じでこれまでの僕がやりすぎてて、
うん、
まあ次頑張ろうっていうのは、
うん
うん、まあそのぐらいの規模だったりそういうシチュエーションだったらそれはそれでいいんだけど、
うん、
これ逃したらえらいこっちゃっていうそのピリッとした感覚はちゃんと持ってなきゃいけないなと思ったんだよね。
えらいこっちゃ、
うん、そのこのポッドキャストもね、うん、まあ、今回滑り倒しても、まあ、次回は頑張ろうとかっていやなれば、うん、まあ、それはそれでじゃあ次回ねじゃあ次回ねってなるんだけど、うんうん、まあまあまあその演出上で言うとね、うん、これし成功しなかったら、
うん、
もうあなんだろう、まあ、そうか番組で言うとまたえらいリアルだけど、こんぐらいの数字取れないんだったら打ち切ります
とかってえらいこっちゃ、
うん、なってたら、
うん、
次頑張ろうじゃダメなんだよ、今しかないんだよっていう話になるわけです。そういうピリつきから逃げてると、うん、まあ、いつまでも何も結果出せなくなっちゃうから、
うん、
なので、うん、まあ、そういう、ね、緊張感っていうのはある程度、まあ、いつもピリピリしているのは楽しくないから嫌だけど、うん、でもそういうのもそういう時こそでかいチャンスだとかっていうのはちゃんと忘れずにいないとなって思ったわけです、
うん、
これ逃したら次ねえよっていうのはもう逃したらおしまいだっていうぐらいの全力で絶対取るっていうやり方をしないと、もう本当になんか失敗101みたいになっちゃうわけですよ。勝ち越しちゃうわけ、もう失敗が。
そうな、黒星ってことな、
うん、だから小さなことでまあよかったよかったみたいなので、もうその失敗が取り返せないままこのまま死んでっちゃうからさと思ったわけです。だからその緊張感っていうのは結構大事なもんだなって思った、
うん、
これがダメだったらもうおしまい、本当だから、これ今この瞬間成果出せなかったら明日から来なくていいぐらいのやつって、
うん、
でもそれがもう最後の唯一のチャンスなわけじゃん。そう、それでできたら多分何もしなかった、何も起こらなかったことの数十倍ぐらいでかい成果だったり喜びだったりが返ってくるわけですよ。与えられたチャンスって多分そうなのかなって思って、
うんうんうん、
こうそう、
うん、
これできなかったら明日からもうお前はいらない
お
けど、
うん、
できた、おーやっぱお前すげえやつだなっつって、これからももっと大きいことやっていこうぜっていう次のステップへの入り口のドアですよ、
うん、
そのドアを開けられたら、
うん、
次の世界に一緒に行こうぜなんだけど、そのドア開けられないんだったら、うん、お前はもう帰れみたいになるわけ。それがおわーっておわーってなるけど、そういうドアを開け続けていくことがなんかもっとこう道をずっとまっすぐ歩くっていうのではなく、一段ステップをドンと上に上がるっていうことなのかなって思って、そういう時に緊張感ってやっぱ大事だなって思ったんだよね。そういうのを思って漠然としましたけど、その ピリつき体制がなさすぎてちょっと、ね、反省したことがあったので、もっとちゃんとしないとあかんって思ったっていう。
真面目な。
まあそうですよ、だって本当その、うん、ノーリスクでハイリターンを求めてもね、
うん、
結構夢すぎることで ね、
うん、
夢ですよ、
夢、
まあ多分ファンタジーに近いですね、
うん
うんうん、その100万する高級なあんこを100万円払わないで食べられるっていうことは、
うん、
なかなかありえないです。
あ、そう、
なかなかありえないです、
うん、お裾分けでもらえるかもしれない。
まあでもそれで行くんだったら、だからそのやり方を選んで近づく方法で行かなきゃいけないし、
うんうん、
お裾分けで満足するんだったら、
うん、
まあ、お裾分けですよ。それは100万のあんこを手に入れたとは違う自分の成果へのこう目の向け方を変えるっていうことだから、うん、 そこもうダメだあんこあんこの話ダメだ。
何やと、あんこはダメじゃない。
あんこの話してると平井さんが平和そうな顔で終わっちゃうから
なんで
そんなわけでね、その反省を持ちつつも今回はピリつかないでお送りしていきたいと思います。それでは今回も参りましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。プロジェクトワンサイズ
三色どんぶり。
どうもアルビノエンターテイナー笠谷浩二です。
どうもあんこ大好き声優平井雅之です。
あ、まあそうだな、あもう何千回とね人生で言われたけどね、うん、あの良くも悪くも考えすぎっていうのはすごい言われてて、
それな。
でも、うん、それも僕は真面目に考えながら、うん、考えすぎてるダメさをなくすために、うん、よく考えるといういいところは残しながら、うん、考えすぎるのをやめて考えないようにするっていう方法を誰か教えてって思ってる、う
ん、こうそうな、こうかん考える人の考えすぎる人バージョンみたいな。え、こう顎にいってる拳が頭のてっぺんくるみたいな。考えすぎてる人、
多分それ考えすぎると僕、うん、泥沼にはまるから進むね、うん、毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はいはい、
それでは今回も新コーナーのコーナーです。
お、
やってまいりましょう。おいでください、コクリさん。
コクリさん、コクリさん、おいでください。好きです、付き合ってくださいって言っちゃったー、キャー返事はまだもらってないけど。そんな告ってみたという報告や告ってみたいドキドキな気持ちなど、とにかく好きという告白について淡く悶々とするトークコーナーです。
そうそうです好き、告白したいとかね、
そうね、
そういう気持ちをとにかく話そう、
あ
そういうコーナーです。
もん
もちろん、うん、あの先日告ったんですけどとかっていう報告がめちゃくちゃ聞きたいんだけど、
うん、
それってなかなか人、ね、あの1、2ヶ月に2、3回も来るようなことじゃないから、
うん、あ大イベントになっちゃうからね。
そうだから、うん、あのそんなね、そっちももちろん歓迎なんだけど、うん、そこに軸を置くとちょっと大変なことになるなって思って、
うん、
なので告りたいとかっていうのも、うん、ガンガン話していきたいと思うんですよ、
うんうん、
でだからね、あの今回もちゃんとサンプルやりますけど、
あ
僕あのこれ僕のブログとかをよく見ている人は分かると思うんですけど、
あれ導入って こんな感じ、
何が
いや、あれえでも
じゃあ、それは、あ、そういうことね。わかったわかった。
行くよ、行くよ。
いや、わかったわかったわかった。
何
あの、台本をペラペラしている平井さん、その動揺が意味がわかった。そうそうそう。一応テンプレートがあるから、じゃあちゃんとやりますね。
うん。
どうも、アルビノのコクリです。先日ですね、ちょっと、まあ、ネットでいろんなものを見てたさなか、偶然見かけた、コンステラー、っていうね、
コンステラ、
ブランドがありまして、
うん、
そのコンステラのブリーフケースっていうのが、あーもうあーすっごい可愛い、すっごい可愛い、あーね、ちゃあのね、洗練、デザインが洗練されてて、ね、うん、めちゃくちゃ可愛いから、うん、あ告りたいなって思ったんだよね。
えそれってどんなブリーフ？
違う違う違う、ブリーフケースだよ、バカかよお前ふざけんなよ
どんなブリーフケース
お前はもういい年してんだから小学生みたいなボケでなんとかするんじゃないよ。 あのね、いや本当に単純に、まあ、一目惚れ的なことですよ。デザインと、
うん、
もうデザインがまず一番だね、
うん、
本当何気なしにパッと見た瞬間に、あれ何これめっちゃいいめっちゃいいじゃんって思って、うん、それがね、もうものすごいハマり方でした。
うんうんうん、
告りてえわーって思って。
じゃあいいじゃん、告っちゃいなよ。
告っちゃい、告っちゃい、まあすいません、
え
あれだよ、だから
何
そうね。そうそうそう。うん、あの、
それが、そう、それが、
買っちゃえよってことでしょ、
まあね、こくっちゃいなよ。買っちゃいなよ。
このブリーフケース高いから、こくっちゃいなよ。買っちゃえよっていうようなことなんだろうけど。まあ、そういうコーナー、ごめんごめん。そういうコーナーなんだけど。
そういうコーナーね。
いや、いかんせんね、
うん、
そんな、そんなに、
うん、
おいそれと告れるほどの、
うん、
そのあなんて言うんだろう、量産性安価性じゃないから。
どういうこと？
ええ
、
いやだからそんなに、
うん、
まあなんか
安い、安い女じゃないよ。
ドン・キホーテ の、うん、あのスポーツ用品とかに並んでいるバッグコーナーとかに置いてるぐらいのバッグじゃねえから。
そんな、
そんなだよ。
え、どんくらい、
どんくらい、
うん、
値段。ああそうだよ、あのブリーフケース、コンステラのブリーフケース、うん、5万だよ、
うん、
5万税別です。
えって、え、 税もかかんの。
5万4000
円です。5万、うわ、
はい、
マジか。
おいそれと告ってる場合じゃないんだよ。
でっかいテレビ買えんじゃん。マジで、そう、高い女だな。
高い女なんだよ。そんなね、そんなもん平気で告ってる場合じゃない。
まあね、
やばいよ。
あ
でも、
うん、
惚れたよ。もう告りたいって超思った。
お
う、うん、
え、告っちゃうの。
いや、告れない。
え、告れない
んだ。だって告れないような相手なんだからさ。
じゃあどうすんの。
どうすんの、
どうすんの、どうすんの。
あ、もうだから、うん、シンプルに言って、例えばブリーフケース1個だとして、
うんうん、
あ、まあブリーフケースだからそんな安いのないけど、例えば1万円だったつんじゃん、1万円のものがあったつんじゃん、1万円のブリーフケースが欲しいって思ったら、今はあ、まあでもブリーフケースだししっかり使うから買おうって思えるってことじゃん、
うん、
だから収入面とかを僕が5倍になってたりすれば、うん、そいつにも告れるわけで、結局そのみんなね、
うん、
みんなステータスばっか見ますよ。みんな男も女もそのポテンシャルステータスから見ますけど、相手のことを、結局だからそこに見合う俺になるしかないよね。
ああ、頑張るっていうこと。
そうそう、いや、今こんな僕じゃ告ったってどうせダメだ、告ったってどうせダメなんだから、
うん、
まあだからね、その相手の気持ちは最終的にはあるけど、少なくとも成功率を上げてから告んないとっていうことですか。ですか？
レア度みたいな。
レア度じゃねえよ。じゃあだから今、うん、今のその、うん、ね、今のブリフーコちゃんだと、
ブリフーコちゃんってなんだ、何がなんだか。
だから
ブリーフが頭に来るから、
うん、お前が言い出したんだよ。
あれ、この野郎。
だから、
うん、
まあそうね、だから、うん、まあまあまあ、うん、あの収入が5倍ぐらいになってたら、
うん、
よっしゃ告ろうって思っちゃうかな。
うん、私ブリーフコ。
うん、
うん、5万ちょうだい。
いや、違う違う、そんなクソ女には1銭たりとも払わない。
あ、そう、
払わねえ。
あ、
そんなに5万払うぐらいだったら5000円から1万円ぐらいちゃんとしたプロのお店に払った方がいいわ。
おお、何のことだ
ろう。そっちの方がちゃんとしてるわ。
おやおや、何のことだろうか。
お前が言わせたんだ。責任取れよ。
はい、というわけで。
というわけでで締めんじゃねえよ。クソパーソナリティかよ。
そしたら、なんだっけ、
なんかないの、
なんか
平井さんは告りたいやつ。
僕、そうな、あ、あんこ、
あんこはダメだよ。
なんで、
あんこ
なんで、
告りさんのコーナーだから、
うん、
まあね、もうすでに、
うん、
誰もが知ってるから、平井さんが好きなことは。
え、本当に、いつバレちゃう、
つうか、だから このやり取り前もしたけど、うん、こんだけ言ってて、うん、みんながあんこ好きだ、平井さんはあんこ好きなんだっていうことを知らないぐらいだったら、お前のやり方はもうダメだよ。周知しようと思って周知されてないんだったら、もう地獄で、地獄、
隠しに隠してたのにな。
気持ち悪い。そう、なんか、
うん、
もうだってさ、告白したいとかしようっていうコーナーなわけで、
うん、
だから、その もうすでに告白済みのような人とかこととかは、
うん、
それは違うんだよ。
そうか、
もう、うん、もう一世一代ドキドキしちゃう、ドキドキしちゃうよ、ドキドキしちゃうね、
ドキドキか、そう
それこそ、まあ、冒頭の僕じゃないけど、振られるのは嫌だよ、振られるのは嫌だけど、でもこの気持ちは伝えたいわっていう、こうなんか自分の中の葛藤とかもあってさ、だからその、まあ、ピリピリじゃないけど、まあ、ドキドキでやるわけじゃない、でももうだからダメだったとしても、うん、僕のこの気持ちを押さえつけている方が死を招くって思ってじゃあ告りますみたいな感じで告ったりするわけですよ、
うん、
それが、まあ、このコーナーでいう定義の告白、うん、告りですから。
ああ、そうね。
だからそのもうしょうもないあんことかじゃない、
こらこら、
実は、
うん、
実は、ね、私は、あ、違うわ、だから、
うん、
もう一個一応サンプルがあるから読んどくね。
あ、そう。
うんと、こんにちは、34歳の国理です。とあるきっかけで知り合った22歳の女の子に国理たいです、
うん、ほう、
けどもえとが一緒ってやっぱりやばいですよね。
お、
年齢はね、ありますよね。成功する可能性が少ないとしても、でも、いや、それは分かってる、でも、
うん、
気持ちを告げたいです。ダメっぽいけど告っちゃうんだったらどんな告り方がいいでしょうか、みたいな話をしたい、
うん、あ、
なので、
あ、そういうね、うん、
そう、なので、
うん、
そのまあ知らない、あの相手は私の気持ちを知らない、うん、けど私は告りたいとか、うん、そういう話をしたいですね。
そうね、
だから、まあ、僕らは、うん、今そのめったにない平井さんだから、
うん、
そのあんこじゃダメって言ったけど、基本的に僕らはそのリスナーさんがね、誰に告りたいとか、何にものすごい気持ちを寄せるかとか知らないわけじゃん、
うん、
だからリスナーさんはもっと気軽に、これが大好きすぎて告りたいですとか、
うんうん、
そういうのを送ってくれたら、まあ、僕と平井さん2人で、んー、おー、どうやって告る？っつって盛り上がりたいなって思ってね、
うんうんうん、
そういうコーナーにしたんで、
うん、
まあ、割とこのコーナー多分あの投稿がないともう二度とやらないですけどでも
そうね、投稿命ですからね、
そういうのがあったら、うん、リスナーさんと一緒に告ろうかなって思いますね、
うん
うん、そんな感じの新コーナーができましたので、こちらもまたメールフォームの方には足しておきますから、
はいはい、
もし、あ、実はこの春告ろうと思ってるんですよとかね、そういう人がいたら、
うん、
お気軽にお寄せください、
はい、
ではでは今回の2本目は、僕の私の習慣、実は
最近私の、昔から僕の誰にも言ったことはない、もしかしたら自分だけかも、そんなみんなの習慣についてこっそり報告し合ってみようというコーナーです。
さて、
うん、
そんなわけで、なんかあります？実はこういう習慣がありますねみたいな。
あ、そうね、あ、じゃあ行ってみますかね。
あ、そうそう、
はいはい、皆さんはマスクして出かけたらご飯食べるときどうしてますか？実は僕はマスクして出かけてご飯食べるとき、まあ、その時着てる時の上着にしまうんですけど、ポケットに。で、昼は、まあ、あの、食べた後にまたポケットから取り出して。
もうここで僕が、ってなっちゃったけど、まあいいや、どうぞ。
そう、つけるんだけど、あの、夜はね、ちょっと、ついつい帰りがけだから、ポケットから出し忘れちゃうんですよね。で、まあ、次の日また同じ上着を着るじゃない。で、それで、ああマスクつけなきゃって思って新しいマスクをつけるわけじゃない。でその日のお昼にまたマスクを外してポケットの中にしまって、ああご飯食べようって言ってパクパク、ああ美味しかった、さあマスク、ポケットの中にマスクが2つあるってことがここ何日か続いてます
習慣にしちゃダメだよ
習慣になっちゃった、
習慣にしちゃダメだよ。
だからもう一回その、あ、これあやっちゃったなって思って、どっちがどっちの、今日のマスクどっちだろうって思って、
うん、
あ、まあ昨日のか、まあいいかって思って片方捨てるじゃん、
うん、
また その日の夜にポケットにしまったまま帰って、で次の日また同じことをやって、昼あれこれ昨日も見たぞデジャビューみたいな、
バカなだけじゃない。
もう習慣づいちゃったって
。習慣にはしない方がいいですし、うんね、
実はこれおすすめじゃないんです。
マスクを畳んで、うん、しまって、うん、もう一回つけるのはなるべくしない方がいい。
そうね、雑菌がね、はい、一晩経ってるからね。
はい、うん、それはした。それこそ本当にその、まあ、ウイルスの侵入を防ごうっていうのが主目的ではない平井さんのマスクではあるとは思いますけど、多分そのポケットにしまってまたつけるっていうことによって衛生面で食らうダメージの方がマイナスだと思う。その乾燥だったりとかね、まあ、花粉だったりとかいろいろがあって、うん、でマスクをするのが主目的だから、綺麗汚いではないっていうのはあるかもしれないけど、その不衛生なマスクをして変なウイルスが口や鼻から入る方がなんかすごく損するなって思うんで、うん、
捨ててるよちゃんと。
いや、だから昼に食事をとったら、うん、それを捨てて、うん、次のマスクにしなさい。
あ、次のマスクにしてる、うんうん、
で夜も、うん、だから外でご飯食べて、うん、そのマスクは捨てなさい。
ついね出し忘れちゃう。いけないいけない。
そうだから習慣にしない方がいいと思います。
そうですね。
さて今回の三色丼ぶりもそろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのコーナー投稿をはじめ、ご意見ご感想疑問や質問などなど随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は5月1日火曜日です。以上、今回のお相手も
ピリッと効いた山椒も好きだけど、やっぱり僕は甘いあんこかな。あんこ大好き声優平井正幸と、
僕激辛が結構好きなんだけど、その直後とか翌日のことを考えると食べるタイミング結構躊躇しますね。アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。
バイバイ。見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。